大竹紳士交遊録、月曜日のこの時間は作家の古谷恒平さんとお送りします。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。どうもどうも。あの、うん、なんか、うん、今日ニュース速報がございまして、うん、アメリカのアカデミー賞で、うん、宮崎駿監督の君たちはどう生きるかが、はい、長編アニメーション部門を取ったと。世も末ですな
あ。ちょっとあれでしたっけ、その古谷さん、ね、おすすめとしてはあれですけどね、
見なくていいって言ってた。
いや、まあ、見ることは別にいいんですけどね、うん、あの映画館が近くにあれば
見ても見なくてもいいみたいな、
まあ、でもあれなんじゃないですか、やっぱり東洋の神秘みたいなね、うん、東洋の神秘みたいな感じで撮ったんじゃないでしょうかね。
ニヤニヤされてるわ。
いや、でも僕はね、あの、はい、昨日が3月10日じゃないですか、はい、まあ、今日は震災の日でありますが、うん、はい、3月10日は東京大空襲なんですよね。
あ、そうですね。あ
の79年目で、それを扱ったアニメとしては、うん、後ろの正面ダーレっていう作品があるんですね、はい、これ90年代の初頭なんですけれども、うん、海老名佳代子さん原作でしてね、はい、これアニメ映画なんですけど、本当、うん、素晴らしいですね。あの、毎回見るたびに涙出ますけれども、これなんで金曜ロードショーとかで書けないのかなっていうふうにね、昔なんか1回ぐらいかかった気もしますけれどもね。
あ、そうですか。
あの、まあ、長編アニメーション部門ということで言えば、まあ、他にも同じように、うん、素晴らしい作品あるんじゃないかななんてね、うん、思いますけどね。
でも千と千尋からだっけ、ええ、あれから21年ももう経つんね。
そうですね。早いねと思って、千と千尋で初めて、うん、いわゆる国際分業をやったんですよね、うん、はいはい、うん、それまでジブリっていうのは日本人スタッフオンリーなんですけれども、うんうん、千と千尋で初めて韓国ですからね、スタッフ入れて、うん、ということをやったんですけれども。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、うん、だから、まあ、そういう形で、うん、まあ、そっか、うん、千と千尋も僕はまあいいんじゃないかしらと思いますけど。
厳しいですね。
はい、まあ、いろんな意見があるっていう、うん、
まあ、まあ、僕はラピュタが一番好きですけどね、はい、あと高田勲先生はね、はい、全て素晴らしかったと思いますけどね。
さて今日は、
はい、うん、今日はですね、震災後も保守派が原発を推進し続けた理由ということであります、
は
い、
まずどうですか。
今日13年経ちまして、うん、亡くなった方に本当に哀悼の意を捧げたいと思うわけでございますけれども、はい、うん、はい、さて、その保守派が原発を推進し続けた理由ということでありますけど、うん、まあ、これは続けたというか続けていると言った方がいいと思いますね。はい、そうですね。うん、で、皆さん、2011年の3月の発災から約7ヶ月経って、うんうん、ある新聞広告が全国紙ですね、うん、朝日とか読売とか産経とかに掲載されたことを覚えてますでしょうか。う
ん
う
ん、いや、覚えてませんけども、
まあ、はい、まあ、今ちょっとね、スタジオに持ってきましたが、これなんですけれども、はい、私の尊敬する、はい、まあ、桜井よし子先生がですね、はい、意見広告を出しました、
はい、
今言ったように全国紙に掲載されたんですね、はい、地震から7ヶ月後であります、うんうん、その時に この意見広告はどういう意見広告かと申しますと、うん、選ぶべき道は脱原発ではありませんという意見広告です、うんうん、内容ちょっと引用いたします。はい、原発事故は2つのことを教えてくれました。うん、事故が原発管理のずさんさによる人災だったこと、まあ、これはそうですね。うん、震源地により近かった東北電力女川原発が生き残ったように、うん、日本の原発技術は優秀だったことのこの2点であります。うん、だからこそ人災を引き起こした管理の問題と、うんうん、震災津波に耐えた技術の問題を明確に分離して考えることが重要です。うん、まあ、何言ってるかよくわかんないですけども、はい、まあ、こういう形でですね、はい、うん、震災からもうその年にもですね、うん、まあ、こういったその非常に政治的には保守と言われるような人たちが、うん、まあ、こぞって原発を、まあ、推進というか擁護していたことは、まあ、記憶に新しいかと思うんです。で、それがなぜかというような話を今日したいわけでありますけれども、はいはい、まず3つぐらい理由があると思っておりまして、はい、まず1つはですね、うん、これは非常にこの、まあ、身体的というか直情的な話なんですけれども、うん、まあ、割とその原発事故地震の直後ぐらいからやっぱり、反原発デモっていうのが全国で盛り上がりましたですよね。はい、まあ、そこに参加するのは本当にもう、うん、命の危険ですとか子どもたちの健康ですとか、うん、まあ、そういったことを考えた人たちが集まったので、うん、別に政治的に右も左もなかったはずなんですけれども、はい、なんかその背後にうん、ちょっとこう進歩的な政党とか人物が関わっているんじゃないかと、うん、まあ、いうふうに、まあ、高官言われておりまして、まあ、それは別にまあ事実といえば事実なんですけれども、うん、一番目の理由は単にこれに反対したいからです、うんうん、単純なそれだけの理由です、はい、進歩派に反対したいから、うん、つまり、進歩的とかリベラルと言われる人たちの言ってることは常にこの反対を行くっていうのが、うん、まあ、いわゆる保守派とか岩盤保守と言われる人たちの一種のムーブなので ので、これも原発についてもそうです。 LGBT についてもそうです、うん、アイヌについてもそうであります、うん、ですから、まあ、これはもうほとんど、まあ、理由という理由ではないんですけれども、うん、感覚的な問題ですね、うん、で2つ目はこれはですね、ここがまあミソでございますけれども、うん、2つ目の理由はこれは核武装でありますね、うん、要するに日本の原発、うん、まあ、当時50何基動いておりましたけれども、うん、それを事故後もね保持しておくことが日本の核武装につながるんだというような主張で、うんうん、これもさっき意見広告の引用で出しましたけれども、うん、私の尊敬するですね、桜井よし子先生も、うん、文字を動かすことによって日本の潜在的な核武装、彼らはね潜在的核武装というんですね、うん、を担保できるんだと、つまり原発を動かす、文字を動かすということによって、うん、すぐさま核武装には直結しないんだけれども、うん、まあ、担保としておくことができるんだというような理屈なんですね、うん、ところがこれには非常に理論的に大きな矛盾がございまして、うん、日本の原発っていうのは今軽水炉ですね全部、うん、この実は原子力発電によって、できる、要するに軽水炉によってできるプルトニウムっていうのは兵器用に転用できないんですね、うん、つまり軽水炉をいくらいくら動かして、核のゴミプルトニウムが仮にできたとしても、うん、それを核兵器アトミックボムに転用することはできないんです。
そうなんですか。
はい、うん、でできると言われるのは黒煙炉と呼ばれる、うん、まあ原則材に黒煙も使うタイプですね、うん、これはチェルノブイリもそうでしたし、はいはい、昔もう廃炉になってますけど東海原発、うん、日本の最初の原発が黒煙炉です、はい、でこの黒煙炉のから出たプルトニウムの場合は、うん、兵器用に転用することができると言われてるんですが、はい、軽水炉をいくら動かしても核武装には結びつかないんです、
う
ん、
あ、そう、う
ん、ですから北朝鮮の核開発疑惑があった時にはね、うん、北朝鮮が核を放棄する見返りに軽水炉を提供するというような話がございましたね。これは経度、うん、朝鮮半島エネルギー機構ですけれども、うん、要するに軽水炉を北朝鮮に提供したら、うん、電力が得られるだけで絶対核には転用できないからという理由でも、うん、軽水炉をいくら増発しても、うん、これは兵器にはできない、うん、ところが彼らはやっぱりそこちょっと歪んでる部分がございまして、うん、それでもこれは潜在的には核武装のために資するんだというようなことをこうずっと言うと、うん、まあ、これはもう中曽根元総理ですね、うん、それが佐藤内閣でしたかねの時の科学技術庁長官の時代に密かに日本の核兵器製造をこう、まあシミュレートするという、はい、いうようなことが、うん、後にすっぱ抜かれましたけれども、うん、そうすると、まあ、できなくはないけれども、大変厳しいということで、うん、まあ、そのシミュレートしたという、うん、ような事実も、まあ、あるわけでありますけれども、うん、やっぱりそういうような考え方なんですよね。うんうん、いずれ日本は、憲法改正して、自衛隊国軍にして、うん、その後アメリカから自立しないといけないと、うん、まあ、そこ自体は僕も別に悪いことじゃないと思うんですけど、うん、そのためにはやっぱり核が必要なんだと、うん、じゃあ核作るにはどうするかと、うん、それは、まあ、はっきり言って核施設を作るしかないんですが、うん、そう一足飛びにできないので、うん、今なんとなく軽水炉っていうかこの核技術、うん、原子力技術を持っていくことが、うん、まあ、つながっていくんだっていう話なんですけども、うんうん、だったら、まあ、100ピースってそれが正しいとしても、うん、50何機ある必要ないわけですよね。
そうですね。
2、3機でいいわけですよね。その辺も矛盾しておりまして、うん、まあ、そういうことがございます。
もうでも、はい、日本はプルトニウムハット持ってるって、
めちゃくちゃ持ってますね。
話があって、
ただ、プルトニウムでは兵器は作れません。
う
ん
う
ん、
あ、そうですか。
ただし、ダーティーボムって言われる核廃棄物爆弾は作れます。
なるほど。
ただそれは核兵器とは呼ぶのかどうかちょっと微妙なところなんです。うんうん、
それから先ほど、ね、はい、古谷さんのお話にあった文殊、
もうクレーン事故が起こってね、
文殊、文殊もう7回も
とんでもないことですね、
とんでもないことになってるし、あれ自体、そのなんていう新しくそのできた廃棄物の中から、
まあ、核燃料サイクルですよね、
核燃料サイクル、
まあ、あのできっこないんです、
できっこ、あれもだってもう二十何年もやってて、
ほとんど発電してないですからね、
一回もできてませんよね、
できてないんですよ。でも、うん、まあ、そこでも、うん、まあ、彼らはその文字を浮かすことで、うん、ゆくゆくは、うん、ゆくゆくは核武装につながるんだっていう理屈を、まあ、展開する人が、うん、まあ、今でも多いですね、うん、で最後3つ目、
うんうん、
これは、うん、まあ、彼らの心理的な問題だとは思うんですけれども、うん、やっぱり日本のかけがえのない 国土とか、うん、ふるさとの土地を放射能で汚染してしまったっていう事実はね、うん、これ、まあ、中島武先生とかもおっしゃってますけど、うん、一番保守派とか愛国者が心を痛めるべきですよね、
う
ん、
そうですね。
でも私は逆に思うんですけれども、うん、痛めつけすぎ、まあ、すごく辛いことじゃないですか、それは保守派じゃなくてもね、うん、国土が汚染される、うん、であまりにも辛すぎるんで、うん、逆にその加害の側を擁護しちゃうっていう心理はね、うん、これは例えばストックホルム症候群ってありますよね、うん、あれに似てますよね、うん、だからこれは在日米軍とかも同じなんですよ、うん、原爆を落とされてあんだけひどいことされたんだけど、うん、なんで対米従属するのかって言ったら、うん、あまりにも加害がすごすぎて、うん、それを直視するとね、うん、今度抵抗しようとかっていうエネルギーってものすごく疲れるじゃないですか、うん、だから疲れることはやりたくないんですよ、うん、だから加害者にこう加害の側に寄り添っちゃうっていうこの、うん、ある種の原発ストックホルム症候群って私は言ってるんですが、こういうことがあります。で私は割と原発事故が起こった時は本当に保守会話に出入りしてましたけどね、うんうん、すごいいろんな逸話があるんですけれども、うん、原発事故が起こった数日後、うん、まあ、渋谷のあるところに集まったんですけれども、うん、すごいその保守系の支援者がいっぱいいらっしゃったんですね、うんうん、その人たちが、今原発が危ないからって言って、ね、うん、みんなおじいちゃんおばあちゃんなんですけども、うん、我々は敷島隊を結成して原発に行ってくるっていうんですよ、うんうんうん、敷島隊って分かりますよね、はい、特攻隊の最初の部隊、はいはいはい、要するに自分たちは放射能を受けてもある程度大丈夫だから、
うんうんうん、じいさんばあさんだから、
それで我々が止めてくるんだっていうふうに生きんで盛んに言ってたんですけれども、はい、まあそれから何十年も見てますが、うん、一人として福島に行ってません、うん、それから、うん、さっきもねゲストの方処理水、うん、核廃棄物問題、うん、海に投棄する、はい、これについてもですね、コーヒーで、うん、コーヒーに入れたら飲めるんだと、コーヒーが沸かせんだとか、うん、はいはい、米が炊けるんだと処理水で、うん、って言った人が、うん、まあ堂々といるんですよ、うん、保守派の人とね、はいはい、まあ、名前言いたくないですよね、うん、名前言いたくないですけど玉狩俊夫さんって言うんですけども、はいはい、そういう人もね
言ってじゃないか、
はい、いやいや、うん、そういう人を僕は聞いたら、うん、私はね原発事故なんて何にも大したことないと思ってるから、うん、原発福島第一原発の周りの土地を買って移住したいよって言ってたんですよ、うんうん、彼は十何年経って一回も移住してませんよ、はい、本当に恥ずべきことだと思いますね、
タボガミさん、
う
ん、
まあまあまあまあいい人ですけどね、飲んだらね。ただなんていうかな、はい、自分は安全なんだけど、うん、危険なことを、うん、まあすごく血気盛んにすごく武勇伝っていうかね、うん、すごく潔いことを言うんだけれども、うん、自分はやらないっていうのは、うん、まあ昔ね、先ほども先々週かその前ぐらいに桜井よし子先生が、うん、国のために戦えるかみたいなことを言ってらっしゃいましたけど、うん、まあ桜井先生はね、うん、実際、塹壕とか投資家とか掘ると思いますけれども、うん、そうじゃないようなね、うん、はい、人がもうすごい勝手なことを言う、うん、で、うん、そういう人たちが天津さえ保守だ、うん、愛国だって言ってるわけですよ、
そうですね、
100歩譲って自分たちが何かするんだったらいいんですよ、うん、福島で、うん、何にもしない、うん、むしろ原発で誰も死んでないとか言うわけです、うん、処理水でコーヒーが飲めるってわけです、うん、処理水で米が炊けるって言うんですよ、うん、そんなことあるわけないし、うん、じゃああるんだったら自分で炊いて、うん、自分でコーヒー入れて、うん、一度もやってませんよ、うん、っていうね、うん、そういう人たちが、うん、その原発事故から、うん、その後も、うん、現在に至るまで、うん、原発をこういった 1,2,3 番の問題から推進してるっていうのは、うん、私は非常にどうかなというふうに思った次第で、うん、今後ともこの原発ストックホルム症候群みたいなものは、うんはい、私は続くんじゃないかなと思った次第です、うん、
最初のでも理由はやっぱりプルトニウムの保持みたいなことが、
そうですそうです、中曽根時代からです、
はい、それが言われてましたよね、まことしやかに、
はいはい
はいはい、でも今の古谷さんの話は、あのプルトニウムじゃできない、
ダーティーボムはできるんですけれども、うん、いわゆるアトミックボムはちょっと無理だと思います、うんうん、
はい、
その辺がちょっと矛盾してるんですよね、
はいはいはい、でもこの接続はずっと続いてきてしまったと、は
い、お時間来てしまいました、はい、以上大竹紳士交友録、古谷恒平さんでした。明日火曜日は深澤真希さんがいらっしゃいます。
ありがとうございます。
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 ありがとうございました。